もしもし。
はい。
はい。テレフォン人生相談です。
はい。お世話になります。
はい。最初に年齢を教えてください。
はい。69歳です。
69歳。今結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
主人73歳です。
73歳。で、今、お二人で暮らしてるんですか？
孫が、そう、月のうち3分の2ぐらいこちらで。
あ、お子さんは何人いるんですか？
子供は2人です。
2人、何歳ですか？
45と44歳です。
45と44歳。それでお孫さんがしょっちゅう家に遊びに来てる、はい、ということです。お孫さん何歳のお孫さんですか？
中学校3年です、ね。
中学校3年。男の子、女の子？
女の子です。
女の子ですか。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
ですね、孫のお母さんが離婚をしておりまして。
孫のお母さんっていうのはこの44歳、45、どっちですか？
上の方ですね。
45歳の子ね。
はい。
はい、
で、私の家の実家の近くに、いるんですよ。
はい、
アパート借りて。
はい。
で、その子も仕事をしておりますので、
はい、
夜勤とかをしておりますから、
うん、
その孫が、中学校ですので、はい、うちが近いから、しょっちゅううちに来てるっていうことが多いんですよ。
はい、
月のうちの3分の2ぐらいですね、
はい、
平均で、
はい
はい。で、その中学3年生の女の子の孫なんですけど、
はい、
タブレットですかね。やりすぎて、
はい、
いくら言ってもやめなさい、勉強しなさい言っても言うことを聞かない。それでも主人も怒る。で、主人が怒るときにはもう私が少し控えるんですけど、また見ると今度は私が怒ると、その子の繰り返しで、もうストレスが溜まって。
そうすると学校からまず、お母さんのいるアパートに帰らないで、あなたの家の方に帰ってくるの？
そうです。それで、
はい、
時期的なものもあるのかもわかりませんけども、
はい、
私たち夫婦が言うことは、
はい、
ほとんどこう聞き耳持たずっていうことが多いんですよ。
はい、で夕食はそうするとお母さんのところに帰らない。
あとの3分の1ぐらいはお母さんが日勤とかお母さんの都合で家にお母さんがいるときは帰ると。
あ、お母さんのいるときは家に帰ってお母さんのいないときにはこうあなたのところに来ていると。
そうです。はい。はい、
それで帰ってきて、うん、要するにその学校の勉強をするとかなんか。友達と遊ぶとか、なんかそういうことではなくて、
はい。
スマホかなんかを見、
友達ともよく遊ぶんですが。
あ、友達とよく遊んでんの？
はい。まあ、引きこもってそんなんじゃないんですよ。とにかく私たちがもう、年ですので、
うん、
今の子供に追いついていけないっていうのが実情だとは思うんですが、
はい。
それでストレスが溜まって夫婦喧嘩になったりとか、
ストレスが溜まるというのはあなたたちがストレスが溜まるということね。
そうです、
はい、
まあ、私たちが見てると勉強はおろそかになってる。それで家にいるときはタブレットですか、
うん、
それでゲームをしたり音楽を聴いたりお風呂に入ったときもそれを持って行ったりとか、もう本当タブレット依存症みたいになってる。もう
手放せないわけですよね。
そうです。
それをね、
それで成績も実際下がったりとかするので、まあ、私も主人もやかましく孫に言ったりするんですけども。
そう、何やかましく言ってるの？勉強しろっていうこと？
そうです。勉強しなさいよって、言っても聞かないし。
そう、夕食はそうするとあなたたち3人で食べるの？
あ、そうです。
それで夕食が終わってからどうなるの？
塾があるときはその塾に合わせて主人が送り迎えするんですよ、
うん、
で塾がないときはもう食事をしたらその手が空いた順からお風呂に入ろうって言うんですけど、
うん、
もう私も姉妹があり主人もいろいろ用事があった手が空いたのは孫だから入りなさい言ってもそれも聞かない。ぐずぐずぐずぐずこうするわけですよね、
うん、
そのタブレットの方に気がいっちゃって、
うん、
でそういうことでも堪忍袋が切れて大きい声して怒ったりするんですけど。
それで寝るのはそこと、はい、寝るのはアパートの方に帰らないであなたのところに寝て
る。帰る時もあるんです。塾連れて行ったら塾から主人が自分の家の方に連れて行く時もあるし、もうお母さんがいない時はうちの方に戻ってうちで寝ることもあるんですよね、
う
ん、
ということは朝あなたの家から学校に行くという。
朝はうちから学校へ行くときと、で、もう家の方になんかこう、科目が昨日なくて今日ある言うたときには、科目の本が家にあるときは家の方に連れて行って本を取って、で、 家から学校へ行くと、そういう生活を送っている中で、とにかく今はその、まあ、中学3年生っていう時期で、まあ、受験生、まあ、私だから見たら受験生と思うんですが、そのとにかくタブレットの子も私だからもう完全に依存症だなっていうほど勉強そっちのけっていう、
勉強そっちのけというよりも、じゃああれ食事中もっていうこと？
いや、それはないです。食事中は食事をパッパッと食べます。食べて
で、あなたたちとも話を普通にしてるわけね、食事中。
まあ普通ね、今日あれがあったらしたら、はあ、自分でめんどくさかって返事するっていう感じですよね。
うんうんうん、
はい、割とこう中学校上がった時には成績も良かったんですが、
うん、
タブレットを手にした途端にも、まあ、タブレット与えた、まあ、私らも悪かったんですけども、今はあれですね、みんなこう持っとってだから、
はい、
と思いながら、その甘いところが今にこうなった原因だろうとは反省はしてるんですけど、でそのタブレットを今この時期に私らがその取り上げていいのか、取り上げたらますますいじけておかしく、
要するにあなたは中学校3年生で受験ということがすごく気になってるわけですね。
そうです。
でどうしたらいいかということですね。
はい
はい、わかりました。
はい、
今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、すみません。
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
大変ですね、今はもう頭の中にね、お話を伺っていて、そのお嬢さんが天真爛漫、
はい、
そのそばにいるあなたたちは髪を振りしましてね、もうフラフラに、はい、縁側で疲れたっていう雰囲気でいるような情景が浮かんだんです。
はい、
その通り。でもこれ幸せなんですよ、はい、と申しますのは、このお嬢さん頭いいですね。
先生ね、もうやる気でやったらねと思うんです よね。
そうでしょう、はい、この子頭いいですよ、ちゃっかりしてる、
はい、
そしておじいちゃんおばあちゃんを垣根なしに自分の両親と思ってやってますよね。しつけはなっていませんけども、
はい、
はあ、ふんってのもそうですよね。
はい、
おじいちゃんおばあちゃんが他人だったら、
はい、
まず来ない。
はあ、そうです。
そしてお友達とどっかに遊びに行く。
はい、
わかります。
はい、
それであっけらかんとしてる。そしてまたね、はい、おじいちゃんもおばあちゃんもね、はい、結構ぐじぐじぐじぐじ言ってね、しつけをすればいいのにしないくって、はい、彼女に流されてるのは塾にもおじいちゃん言ってるんでしょ。
はい、
もう彼女にすれば本当に今幸せなんでしょうね、寂しくても。
そうだからね、うん、先生、うん、塾へ連れてき、塾のお金も、うん、みんなこちら持ちなんですよ。
うん、
それで塾は自分で行かせてくれって言っときながら、じゃあ塾へ行くからできるんじゃないのよ、で塾へ行くたらそれ以上勉強するんだって行く前にちゃんと言ってきましたんですけど、うん、そんなことは全然都合のいいことは覚えてないんですよね。
本当にね、親子関係と似てますよね、これ。
ああ、そうですか。で、うん、まあ子供には、うん、普通はあなたが優遇的かし、うん、あなたが怒らねえけど、なんで私らがやらねえんで、これは親の仕事よって私言うんですけど。
いや、親はできないですね。
できないんですね。
やっぱり、親がなぜできないかというと、
はい、
お母さん自身が負い目があるから。
はあ、わかります。ズバリですね。
そうなんですよ。
はい、
でね、あなた、塾の話とタブレット、あなたが買ったの？
そう、あれ主人が、
ね。ご褒美でね。これやれば勉強するでしょって。
はい、そうです。
子供は知ってます。あ、おじいちゃんおばあちゃんこれ餌だなって分かってます。
はあ、そうです、ね。
そうです。
言われてみたら。
そして、もしあなたたちに、恐れとか、憎しみとか、はいはい、いい子でいなければ、このおじいちゃんおばあちゃんは私を手放すなと思ったら、タブレットは隠れてやります。今私はこの嬢さんがね、本当に健やかに育っていますねってのは隠れていないから。
ああ、そうですか。
お風呂もこう、返事もはーんってやる、
はい、
それで言ってもおじいちゃんおばあちゃん決して私を捨てることはないだろうと。自分の父は捨てたことも知れないけれども、
はい、
このおじいちゃんおばあちゃんは私を捨てない。人間が一番ね、
はい、
強く生きるのは勉強じゃないんですよ、
はい、
何かが起きた時に絶対におじいちゃんおばあちゃんはこうして私が好き放題やっても 捨てなかったって。そう、信じられる自分なんです。今あなたがこれだけ、はい、これだけ苦しいって愚痴を言うほどに、お嬢さんは全部受け止めてます、愛を。分かってるんです。すべて分かってるんです。もう今見ていてね、もうあなたが本当にもうね、どうしようこの子はと思うぐらいに憎らしい時もあるんです。それでも見えないぐらいに来ている。
おっしゃる通りです。見とられるような感じがします。
そうですか。
まあ、あの、あれです。おじいちゃんでもあっち連れてき、こっち連れてきて、あれを買い、これを買いして、シャンプーでもいろいろ買って、お母さんには言えないから、おじいちゃんにお金はみんな出してもらって、あっち連れ、足代わりにあっちこっち、あっちこっち連れて行ったりとか、さしたり、それでももう言うことを聞かない。もうこん、私だからすると、こんなに思って、こんなにやっとるのに、何じゃのもう、ええかげん手を切った方がこの子のためかねとか、そういうふうに思いよった矢先だったんですよ。
あ、そうです。子供が試してるんですね。要するに、なぜ私は、普通の家庭と違うんだろうって。
そうです。それ言います。
あ、言ってるでしょ？そうなんですよ。
言います。口に出して。
その時に。
好きで生まれたんじゃない、こんな、お父さんの いない家。で、私は好きでここ来とるわけじゃない。あの、お母さんに言って。とか言うんですよ。
その言葉に出すでしょ。でおばあちゃんたちがえっと思うときに、あ、まだ大丈夫、まだ自分はこのおじいちゃんおばあちゃんに愛されてると思うんですよ。
あ、そうですね。
ってことは全部知ってるってことなんです。まだね、中学生ですから、はい、おじいちゃんおばあちゃんありがとうなんてね、陰でね両手を合わせてるってことはないですよ。
ないですね。
ないですよ、はい、でも遅から早かれ 3,4 年先に出てきますね。もうおじいちゃんおばあちゃんがね、命より大事になりますよ。
いや、それがですね、うん、先生、子供と孫が喧嘩した時にお母さんと、うん、あのお母さんが親らしいことを言ったら、あなた親らしいこと平気で言うよけど、私はほとんどおじいちゃんとおばあちゃんそのブランドと一緒よねって、
うん、
なんかね、あんたそういうことをお母さんに言う言葉じゃないじゃんと私が減るから。
ということはあなたのお嬢さんもいいお母さんですね。
あ、そうですか。
このお嬢さん本当に言えてますもん、セキララに。
ああ、そうですか。
他人じゃないか言えるっていうね、安らぎなんです。だからおじいちゃんおばあちゃんは安らぎは、このお孫さんが、この戦国時代のこの今の時代、
はい、
いつか振り返ると懐かしいですよ。
はあ、
きっとそう思います。
はい。じゃあ、先生に言われるように、孫を信じて。
そうです。あなたは、命の続く限り、このお孫さんを、私が見るって頭で愛を注いでほしいと思います。
まあ、ね、先生、ありがとうございました。
ね、そうしてください。加藤先生、帰りますね。
はい。
この子、反抗期がない可能性がありますね。
先生、今は反抗期じゃないんですかね。
いや、今ね、反抗期は、親に対して、だったら、本当はもっとすごい反抗期をしてるはずでしょ。
ああ、言われる通りです。言われる通りです。お母さんには反抗しませんから。
うん。
反抗は私らにしてきますから。
うん、だから親以外のところに居場所がある子は反抗期がないんです。あなたがここで苦労しているから、はい、全てがうまくいってんの。
ああ、そうですか。
今時珍しい恵まれた環境だなっていうこと。
ああ、ありがとうございます。ああ、そうですか。
はい、
私が一番不幸なのかしらとか思ってました。
逆逆
まあ本当今日電話してよかったです。
はい、ありがとうございます。
先生すいません、先生のお名前と申したら先生お名前だけでもう一回。
今あのしたのは幼児教育研究の大原恵子先生です。
大原先生と、
はい、僕は加藤泰造です。
あ、そうですね、
はい、
わかりました。
はい、どうも。
名前だけ書いて語っときます。
はい、語っといてください。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
すいません、失礼いたします。
親以外で親の役割をする人がいるときは子供の成長にプラスになることがあります。